今日の聖書箇所、それはルカの福音書第1章67から79節です。はじめの数節をお読みしたいと思います。67節お読みします。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。本べきかな、イスラエルの神主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、79節まで今日のテキストは続きますけれども、まずそこまで聖書を読させていただきます。今日の私のメッセージの主題、それは主を褒めたたえよであります。ザカリア賛歌、これが副題です。皆さん、今日は私たちは第一アドベント対抗節を迎えております。これからイエス様のお生まれになったクリスマスまで4週間、私たちは順に心を整えてまいりたいと思っています。そして今日のメッセージの主題は主を褒めたたえよです。主を褒めたたえよ、そうです。それは神様を信じる私たちにとって大切なことです。神様を褒めたたえ賛美することです。このテキストはまたザカリア賛歌とも呼ばれている箇所であります。皆さん、イエス・キリストが誕生される前のストーリーでありますね。生まれる子供は実はヨハネという人でした。ザカリアから生まれる子供は、そしてお父さんの名前がザカリア、お母さんはエリザベスという人であります。この生まれた男の子の名前はバプテスマのヨハネと呼ばれているんです。バプテスマのヨハネは実に偉大な人物としてその後聖書に出てまいります。また女の人から生まれた中で、この人ほど偉大な人は、この人ほど大いなる人はいないと聖書は記しております。ザカリア賛歌はバプテスマのヨハネの父親であるザカリアが捧げた神への賛美であります。神への賛歌でもあります。では皆さん、なぜザカリアは主を褒めたたえ、神様を褒めたたえ、賛美の歌声を捧げたのでしょうか。ザカリアは一体どんな人物だったのでしょうか。皆さん考えてみましょう。まずザカリアはエルサレムの当時あった神殿に仕える祭司でした。ルカの福音書1章10節、このように記されてあります。彼が香を炊く間、外では大勢の民が皆祈っていた。11節。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。12節。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。皆さん、彼は神殿に仕えた祭司でしたね。しかし不安と恐怖に包まれた、不安と恐怖に包まれてしまった、記してあります。彼は主の幸いを体験する前に皆さん、不安と恐怖に包まれてしまったと記されています。そこから実はこのストーリーが始まるのであります。それは何という幸いな知らせであるかということを私たちは覚えることができます。私たちは人生において迷いもあります。私たちは不信仰な時もあります。私たちは失敗することもあります。しかし神様はその弱いものを生かすことができるお方です。ザカリアもここで取り乱して、そして恐怖に包まれていたんです。神様が一体何を私たちに求めておられるのか考えてみましょう。皆さん、お手元のレジュメに従って私はお話を進めてまいりますけど、大切なポイント今日2点お語りしたいと思っております。まず第一、それは約束の言葉です。13節をお読みいたします。御使いは彼に言った、恐れることはありません。ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたの男の子を産みます。あなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。ここで天の使いが現れて、この祭司ザカリアに言葉を与えたんです。御使いが語ったその内容は3つありました。それは1つは男の子が生まれるってことです。実はこのザカリアとエルサベスの間には長い間子供が与えられていなかったんです。 彼らは子供が欲しかったんです。でも子供を産めるようなもう年齢ではないことが分かっていました。しかし奇跡です。2番目、ヨハネという名を与えられるということです。ヨハネという名が付けられる。もう生まれる前から天使が名前を決めて与えられる。3番目は、その男の子はザカリアにとって喜び楽しみとなる。そればかりない、多くの人々にとって実は喜びの喜びとなる、この誕生を喜ぶようになると実は御使いを告げたのであります。この御使いのお告げのように、確かにこの後ヨハネは生まれてくるのであります。1章16節こう書いてます。イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。17節彼はエリアの霊と力で主に先立って会います。また父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。これは生まれてくる子供に対して望んでいるこの子供ですね。生まれてくるこのヨハネは、人々を神様に立ち返らせる働きをする人になるって言うんです。皆さん、これはとても大きな働きであります。そして主の前に人々が神様の前に出ることができるように、そのスタンバイさせる。聖書は実は多くの約束の言葉を与えてくれています。それは神様がご自身のご計画、また意思を伝えるのに、実は約束の言葉をお与えになっているのであります。しかしザカリアはこの御使いの言葉を聞いた時に、どのような反応をしたでしょうか。それが1章20節です。この反応の結果ですね、あなたは口が聞けなくなる、このことの起こる日まで話すことができなくなる、時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。そう、皆さん、ザカリアは信じられなかったんです。しかし考えてください。ザカリアはどういう人だったでしょうか。ザカリアは神殿に仕える、いわゆる神様を信じていた人はずです。神様と一緒に歩んでいた人であります。そうです。であるにもかかわらず、ザカリアはなぜ信じられなかったんでしょうか。彼らはなぜ不信仰になってしまったんでしょうか。皆さん、信じるということは一体どういうことか考えてみましょう。ザカリアは確かに世の人から見たならば神様に近い人であったはずですね。きっと彼は幼い頃からユダヤ神学を深く学んだ人です。ユダヤでは、イスラエルでは勉強、ユダヤ神学を学ぶのに8年10年十数年と、その旧約神学を学ばなければ祭司になることができなかったんです。豊かな知識もあったに違いありません。そして彼は認められ選ばれて祭司までなったんです。そればかりでありません。祭司になるには血統的にレビ族でなければならない。レビ族出身でなければ祭司になることで、ですから彼の家柄も相当なものでした。レビ族出身でした。そうです。このように外側から見たならば、外見上は申し分のない人でした。しかしその彼が、御使いが現れた時に、超自然的な方法で約束の言葉が与えた時に信じられなかったんです。つまりザカリアほどの人物であっても、突然天の使いが現れて、そして言葉をかけられた時にですね、信じられなかった。皆さん、信仰とは人間の知識とか、あるいは領域を超えるものなんです。私たち大人はそれを理解することはとても難しいですね。なぜならば大人には知識がたくさんあるんですよ。一生懸命勉強するし、たくさんの本を読んでるんです。ですからそれをもって私たちは神様の言葉を受け入れることはなかなか難しいことですよね。そうです。これだけの人物だからとか、あるいはこれだけの経験をした人だからという、それによって私たちは信じることができるかといえば、そうではないんです。イエス様の時代、多くの社会的な指導者たちがいました。学者がいました。知識人たちがいました。立法学者たちですね。でもこのほとんどの人々はイエス様を信じることができませんでした。今の時代もそうです。多くの人々が聖書を知ってます。 聖書があること、そして高位にある人たち、この人たちも聖書の言葉を知ってます。でも信じられないんです。ということは信仰とは何でしょうか。知的に優れている人、高位の人、また家柄云々、そういう問題ではないということが分かるんです。神様が私たちを選んでくださった基準、どこにあるのでしょうか。皆さん、人より勝っているからでしょうか。あるいは何かアピールポイントがあるからでしょうか。いいえ、そうではありません。聖書はこう書いています。第一コリント人への手紙の1章27節です。しかし神は知恵ある者を恥じいらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じいらせるために、この世の弱い者を選ばれました。皆さん、逆説ですね。世の中では強い者が生きるんです。強い者が前に出る、強い者が勝つんです。でも聖書の神様はあえて愚かな者、弱い者を選ばれた。28節、あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。そして29節、肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。皆さん、信仰とは素直な心で神様を信頼することです。これは難しいことではありません。誰でもできることです。でも大人は難しいんです。いろいろなことが私たちをブロックしてしまうからでありますね。話変わりますけれども、私が共産圏伝道をしていた時のことでありますが、ゲハート・ハムという伝道師の方が2ヶ月3ヶ月と KGB に追われて秘密警察、家に帰ることができなかった時、奥様とそして何人かの子供たちがお父さんが帰ってくるのをいつもひざまずいて今で祈っていたそうです。ある時のことです。一番下の子供リリーっていう方、リリーさんがですね、ひざまずいて天の神様に、お父さんが守られるように、そして秘密警察に捕まることがないように、無事家に帰ることだけに純粋に祈ってたそうです。すると皆さん、不思議なことが起こったっていうんです。彼らはひざまずいて祈ってたその部屋の中で、突然光がパーッと照らされた。そして光が照らされて、真っ白の衣を着た天の使いがドアが閉まっているのに入ってきて、そして祈っている彼らの周りをぐーっと一巡をして、そしてまた静かにそのドアから消えていったという。でその光景を見たのは一番下のいわゆる末娘だったリリーちゃんだけだったんです。当時6歳から7歳だったそうです。他のお姉さんたち、お兄さん全然見てないんですね。お祈りが終わった後にリリーがそのことを話したんです。他の人々は信じられないって、でもリリーは確かに私は見たんです、そう言って証しをした。まあ、その話をお父さんから私は直接聞いたんですけど、彼は言いました。神様は幼い子供に、単純に本当に神様を信頼する者に見姿を表してくださって、励ましを与えてくださったんだそうです。私たちが単純に神様を信じるならば、素直な心で信じるならば、神様は私たちに力を与えてくださる、励ましを与えてくださる、勇気を与えてくださるんです。そうです。ですから皆さん、このザカリアが天使が現れて子供が与えられない、産めないというその奥様のことを思った時に、子供が与えられた時にもう信じられないと言って疑いましたよ。そしてそのペナルティとして彼は口が消えなくなってしまったんですね。でも彼に神様は大いなるご計画を用意しておられました。なぜならば、バプテスマのヨハネの父親となることをこのように信じられないというザカリアにあっても良しとされたんです。つまり私たちが疑い深く不信仰であっても、私たちが本当に神様を信じるならば、神様はそれを良しとされて、その後彼は神様を賛美する素晴らしい祭司となっていきますね。それは彼が自分の弱さを体験してから生まれた賛美の歌なんです。多くの場合、私たちは自分の弱さを経験しないと、自分の足りなさを経験しないと、自分の至らなさを経験しないと、なかなか悟らないものではないでしょうか。私はできる、大丈夫だ、やっていけるという、そういう若い時はなかなか自分の姿が見えないものです。でもよく考えてみると、 いろんな事柄に僕ら私たち出会って失敗するとき、あるいは成功しないとき、なんと自分は弱いものか、なんとこんなものか。でもそれが実は神様が現れるところなんです。それは肉なるものが誰も神の前で誇ることがないようにするため。私たちちょっとうまくいったら誇ってしまうんです。でも考えてください。神様の前に誇るというのはちっぽけなことに過ぎないです。なぜなら神様大いな方でいらっしゃるからです。そうです、神様大いなる方でいらっしゃる。何も神の前に誇ることができないにもかかわらず私たちは誇ってします。 でも皆さん、神様は私たちを招いてくださったのは、教会に私たちを導いてくださったのは、ただ神様の恵み、憐れみ、そして祝福に過ぎないんです。そう考えてくると、私たちはなんと恵まれた立場に置かれているものではないでしょうか。感謝のことです。神は私たちの迷いも不信仰も失敗も知っておられます。皆さん、私たちの弱さを知っておられるとともに、その弱さをどう向き合うかを私たちに尋ねていらっしゃる。私たちは自分の弱さを人に見せたくはありません。負けになるからです。でも神様の前には見せられるんですよ。これ内緒ということをよく言いますね。内緒の話なんてやりますけど、皆さん、人と人との間だそうかもしれない。でも神様の前では何一つ私たちは内緒にできない。全部お見通しですよ。であるならば、皆さん、初めから私たちは裸でいるべきではないでしょうか。なぜ裸になれないんですか。それは私たちにプライドがあるんですよ。私に知識があるんです。いや、私に経験があるんです。私たちには能力ができる、やれる、そういう誇りもあるからではないでしょうか。そうです、幼い小さい子供は親に頼るしかないんです。そうです、同じように神様に頼ること、神様に全幅の信頼を置くこと、これが実は信仰の始まりなんです。そう考えてくるときに、私たちはいろんな苦しみとか苦難があっても、それは神様が私たちに語りかけてくれるところの大切な大切なステップであることを覚えていきたいと思います。第二のポイント、それは神様の約束の時があるということです。神様の約束の時がある。時が満ちた時にそれが成就するんです。御言葉を読みしましょう。62節そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。そうですね、口が聞けなくなってたんですから、こういう状態ですよね。すると彼は柿板を持って来させて、その子の名をヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。これは天使が与えた名前ですよね。さらに64節すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。皆さん、すぐ口が開かれて、舌が解かれ、物が言えるようになった。非常に速いスピードで動いてますよね。神様の祝福経験を味わった時に、私たちはじっとしておれないんですよ。神様はすぐそのことを良しとされて、そしてザカリアをの口を通して神様の賛美が生まれました。これがザカリア賛歌です。これがルカの福音書の1章67節から79節です。さあ、愛する皆さん、ここで大切な神様の重要な原則を覚える必要があると思います。どういう原則でしょうか。神様は2つの原則を私に、1つは約束を守られるお方であるということです。皆さん、これは素晴らしいですよ。私たち人間は約束してもなかなか約束を守れないんです。あ、忘れてしまったとか勝手に言い訳を言うんですけど、私たちの内側には約束を守ることができない、この弱さがありますね。でも神様は光であり、アーメン、神様が言われたなら必ずそれは成就する。すなわち神の約束は確かである。ですから皆さん、御言葉がそう語ってますよ。花は枯れ、草はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ。皆さん、2000年間も新約聖書の前、神の言葉は一点一角も廃ることなく今まだずっと読まれてきていること、これは御言葉通りです。廃ることがない、欠けることもないんですよ。そうですよね。ですから神様が聖書を通して 私たちに与えてくださる約束のことは然りであり、アーメン、絶対に成就するということ、これは原則です。ですからこれに対して向かうこと、立ち向かうことはできません。どんな強い人だっても神に背を向けることはできないんです。背を向けたらかえって大きな機会を受けてしまいます。2番目、神の原則2番目は主の備えがあるということです。神様は約束だけ与えておられるのではありません。いいえ、ザカリアのように弱さを持っている私たちみんな、神様はその約束の言葉が成就するように備えてくださっているんです。確かにザカリアにはパニシメントが与えられました。口で聞けなくなったんですよ。これは彼は自分の弱さを認めるその時でしょう。しかしその後口が溶けて、また実際神のお言葉通りになった時にどうでしょうか。主は天使を通して言われたように主の備えがあったことを彼は認めましたね。そうです、私たちも神様に招かれたものではないでしょうか。神様のお許しがなかったならば、神の前に私たちは立つことはできません。教会にも来ることができません。多くの人々が教会に行きたいと思っても行けない状況に置かれていますね。今ウクライナの情報を昨日私は流しましたけど、お読みになられた方いらっしゃるでしょう。ウクライナでは戦争が毎日行われてたし、おかしいですね、戦争が続いております。多くの人々が本当に苦しみの中に置かれていますよ。そういう中で西側のいろいろな国々が、いわゆる援助救援団体がこう続いているんですけど、一般的なセキュラーの社会福祉団体はもう皆さん戦争がね、もう600日以上続いたらだんだん撤退して始めて今度イスラエルの方に向かっている。ところがキリスト教会だけは忠実に祈り、忠実にその救援物資を送って援助してください。そのことをウクライナの被災者の現地の多くの人々が気づき始めたんですよ。今まで確かに多くの西側の援助をいただいてここまで来た、でも彼らはだんだん少なくなったけど、キリスト教会の人たちだけは今なお支援が続いてる。今のですから西側から届く多くの救援物資が現地の教会に届きます。で、現地の教会で救援物資の食べるものや着るものや、そういう飲むものや、いろんなものを配給するんですね。で、その時に聖書の言葉を教会は語ります。お祈りもいたします。するとそのことを聞いた人々が集まってきて、それを通して今教会につながる人が増えているんですよ。若い方々ほとんど戦争に出てますよ。銃を持ってるんです。女性の方々も志願をして戦争に出ていってるんです。ですから教会には小さな子供とおじいちゃんおばあちゃんしかいないんですよね。で、そこにこの神様を知らない方々が着々と集まってきて、戦争前と同じように教会の人数が保たれているって言うんです。これは私の牧師が言うですね、牧師は私の牧会生活の中で最高の時ですと。なぜなら人々は集まってくるって言うんです。ここに何かがある、神様がそこにおられ、そして愛の施しがあって、そして助けられている何かがあることが分かった時に、それを彼らは認めて 教会に人々は集まってくる、そういう知らせを私はいただき、昨日皆さんに流しました。そうですよ皆さん、クリスチャンは神の御言葉に従うものです。隣人を愛し、隣人を助けることは私たちに課せられた務めで、私たちは喜んでそれをできる限りさせていただくものです。ですから今日先ほどお見せしましたように、ウクライナからろうそく、ベローニカさんが感謝の気持ちで送ってくれたんですね。そうです、これはクリスチャンにとっては普通のことですよ。当たり前、御言葉、私たちに進めていること、御言葉が進めているからであります。皆さん、私は言いたいことは、主の原則というのは神様は約束を守られる方であって、そしてそこには必ず備えがあるということです。そうです、私もまさかウクライナからろうそくが届くとは夢にも思ってなかったですよ。これも備えられましたね。不思議ですね。確かにつながりがあることの証拠なんです。皆さん、素晴らしいと思いませんか。生ける神様は私たちに約束の言葉を語ってくださいます。どのようにですか。私たちが日々御言葉を読むときです。御言葉の前に心を静めるときです。神様の前に私たちが出るとき、神様は私たちに御言葉をお語りくださいます。そしてそこには主の備えがあります。主の備えがあるんです。そして もう一つ大切なこと、それはそれに対して私たちはどういう応答をするかです。皆さん、何が求められているんでしょう。それは難しいことではない、素直な信仰です。聖書の中にはからし種のような信仰のことを教えている箇所があります。マルコの福音書4章31節、それはからし種のようなものです。からし種というのは直径1ミリも満たないような小さな小さな種ですよ。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、32節、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作るほどになります。大きくなると2メートルか3メートルまでになってくるんですね。皆さん、からし種の信仰、もうないようなほんとちっぽけなそのからし種、しかしながらこれが地にまかれるときにそれが発芽して成長して大きくなっていく、そうです。もう一箇所は山を動かす信仰というのは聖書にありますね。マルコの福音書11章23節です。お読みします。誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言います。心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者には、自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。皆さん、この2つの聖句の共通項は、信仰によって信じられないことが可能になるということなんです。皆さん、聖書は別にミラクルを強調しているわけじゃない。神様にとってミラクルは自然なんです。何も新しくない。でも私たちにとってはミラクル、奇跡なんですよ。神様にとってはそれは普通のことです。つまり神様の前に私たちが素直な心で本当に信頼するならば、神様ご自身の自然が私たちの生活の中に表されてくるという。ですからそれは喜びです。ザカリアは踊り上がって喜んだことでしょう。そしてザカリア賛歌を歌いました。そうです、皆さん、私たちは間もなくクリスマスを迎えようとしています。イエス・キリストの誕生そのものが奇跡です。少女が身ごもって男の子を産むと聖書が書いてます。その名はインマヌエルと共に、主と共におられる。誰が信じますか。少女が身ごもって子供を産むありえない。でもそのようになりました。イエス様は聖霊によって御霊によって生まれた子ですね。乙女マリアより生まれました。これを信仰によって受け入れる人、その人は幸いな人です。信仰がなければ受け入れられません。信仰がなければ血統やあるいはまた系図にこだわるかもしれない、あるいは知識や立場にこだわるかもしれません、あるいは自分の努力にこだわるかもしれません。信仰は人が信じさせるものでもありません。信仰はただ神様の恵みです。それは神がお語りくださったからです。素直な心で神様の言葉を受け入れること、これが信仰、信頼ということです。今の時代複雑になりました。非常に科学や AI が進んでまいりました。でも私たちにとって大切なことは一つ、それは神を信頼することだけです。話変わりますが、今から約48年前、私はドイツの大学の学生でした。大学の図書館で聖書を読んでいた時に、申命記の28章12節以下の言葉が私の心にぐさっと刺さってきたんです。お読みします。申命記28章12から14節です。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すが借りることはない。13節、私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令に聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とし王はされない。あなたはただ上になり下になることはない。14節、私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉から右や左に外れ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。私はこれらの御言葉を聞いたときに、神様の前に献身する決意をしたんです。このことを聞いたときに、読んだときに、身動きできなくなったんです。非常に不思議な経験をしました。十数分間、椅子から立ち上がることができなかったんです。まるでお尻がセメダインで、接着剤で椅子にこう、ついて、もう剥がれないような状態。不思議な経験を私はそれからいたしました。不思議なこと。でも時間とともにそれはもちろん解除されたんですね。 私が48年前にこの言葉を受けた言葉、今振り返ってくるときに確かにそうです。神様はこんな小さなものを通してドイツのデュッセルドーフ日本語キリスト教会、また日本に帰っていた堺インターナショナルバイブルチャーチ、そしてこの北浜チャーチ、25年前神様が建てられました。それは全て主がなされた技です。そして神様が、あなたは私を離れて右に左、それとも左にそれてもならない、あなたは頭となるけど音はならない、この後に必要にかなって天の蔵を開いて恵みを、あなたに恵みの雨を注ぐとあります。確かにそうです。あれから48年間私たちに必要なずに、神様はいつも天の蔵を開いて恵みの雨を注いでくださいました。神様は御言葉を与えて約束してくださいます。そしてその約束を守ってくださるお方、私のまだ短い人生でも私はそれを皆さんに申し上げることができるんです。愛する皆さん、ぜひこの神様を信頼してください。私たちの信仰、それは神の御言葉をそのまま素直で受け止めるかどうかです。あのザカリアであってさえ、彼は素直に受け止めることができませんでした。しかしながら彼はその後はっきりと神様の不思議を、奇跡を経験したときに全く変えられたんです。そうです、ザカリアにも弱さがありました。私たちにも弱さがあります。足りないところです。でも問題ではありません。神様を信頼するに、神様は備えをしてくださってるんです。そして私たちをして、神様は栄光を表したいと願っていらっしゃるんですね。そうです、キリスト信仰とはそこから始まるものです。私たちはアドベントの第1アドベント対抗節を迎えて、私たちはこの主を期待して歩んでいこうではありませんか。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。主を褒めたたえよう。私たちは主を褒めたたえるそのキリストであります。祭司ザカリアは御使いの言葉を聞きました。そうです。しかし彼はすぐ神様の賛美を捧げたわけではありませんでした。いいえ、彼には回り道があったんです。遠回りしたんです。なぜ？疑ったからです。信じられなかったからですね。しかしその回り道も益と変えられましたね。天使が言われた通りになったこと、彼はそこではっきりと認めた。結果的には主をあがめ、主を賛美して、そしてザカリア賛歌が生まれたんです。彼の歩んだ道、2点あります。1つ、約束の言葉が与えられたこと、もう1点、約束の言葉が成就したこと、神の恵みです。私たちも初めは聖書のことを信じられなかったのではないでしょうか。初めて教会にいた時、初めて聖書話を聞いた時、信じられない、そう思ったかもしれません。でも大丈夫です。私たちが続いて聖書の言葉を読んで神様を信頼するならば、神様はご自身を表してくださるからです。そして時が満ちて神様を褒めたたえるものになったザカリアのように、私たちも変えられるんです。ザカリアが神様に賛美の歌声を捧げたように、私たちも同じように神様の前に賛美の歌声を捧げる、そのようなものにさせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめます。あなたの御臨在を感謝いたします。ザカリア、祭司であったこの大いなるイスラエルのユダヤのこの器が天使の言葉を疑い、その結果口が不自由になってしまいましたが、その天使が語った通りに成就した時に、彼ははっきりと悔い改めました。そして神様へ賛美をいたしました。神様、私たちも神の御言葉に疑いを持つことがありませんように。私たちの肉ではその思いがもたげてくるかもしれません。でも正直に神様の前に祈り、正直に神様の前にお尋ねすること、そのような素直な信仰を私たちに与えてください。第一アドベント期待です。私たちはあなたにそのような期待を持って進み歩んでいきたいと願っております。いかがでしょうか。皆さんに応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。今日のメッセージを聞かれて、あなたの言葉で結構です。どうぞ神様に応答の祈りをお伝えください。そして私がその後お祈りさせていただきます。どうぞ。 お祈りいたします。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。神様がお語りになった約束の言葉が確かに成就いたしました。そして主はそのために備えをしておられることも教えられました。御子イエス様がお生まれになること、イザヤは紀元前その6、7世紀にもう予言をいたしました。確かにイエス様はお生まれになられました。そして御言葉通りに成就いたしました。私たちはこの歴史から本当に神様の御言葉に恐れを持って敬意を持って見舞いに出ることができるよう導いてください。一人一人は神の御言葉に全く信頼を寄せて歩むことができるようにどうぞ祝福を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。